おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。まずはこちらの話題からですね。 AI の安全性に関する理論研究のニュースです。タイトルを読むとなんだかすごく難しそうで、正直最初から頭が痛くなりそうなんですが、
これはですね、一言で言うと AI が騙されないことを数学で証明しようという研究なんです。 AI って実は画像にほんのわずかなノイズを加えるだけで全然違うものと誤認識してしまうことがあるんですよ。
え、そうなんですか？ちょっとしたノイズで誤認識してしまうんですね。自動運転とか医療の診断に使われていたらそれは怖いですね。
おっしゃる通りで、まさにそこが問題なんです。この研究では多層パーセプトロン、つまりよく使われる AI の分類モデルを対象にしているんです。このくらいの入力のブレがあっても判断が変わらないということを数学的に保証する手法を整理しているんですよ。過去式、ラティスという数学の仕組みを使って入力のパターンを効率よく調べていくアプローチなんです。
ほう、数学で安全ですと証明できるんですね。感覚的な話ではなくて、きちんと裏付けができるってことですか？
そうなんです。多分大丈夫ではなくて、数学的にここまでは大丈夫と言い切れる根拠を作る。それがこの研究の目指しているところですね。 AI の規制や安全基準が世界的に整いつつある今、こういった理論的な裏付けの需要はすごく高まっているんですよ。
わあ、それは知りませんでした。 AI って便利さばかり注目されますけど、こうやって安全性を地道に研究している人たちがいるんですね。なんだか少し安心できる気がします。
続いてのニュースです。
AI の研究でハロという新しい手法が発表されたそうですね。名前がかっこいいですけど、どんなものなんですか？
これはですね、一度学習させた AI モデルをそのまま凍結した状態で性能だけ底上げするっていう技術なんです。ざっくり言うと、モデルを作り直さずに賢くする追加部品をつける感じですね。
え、作り直さなくていいんですか？それってどのくらい大変なことを省けるんですか？
LLM、 つまり大規模言語モデルの再学習ってコストが膨大なんですよ。時間もお金もかかるので、そこを丸ごとスキップできるのはすごく大きいんです。
ほう、それは確かに魅力的ですね。でも、ただ追加するだけではダメなんですか？
そこがポイントなんですが、全部に追加するのは無駄が多くて、少なすぎると効果が出ないっていうジレンマがあったんです。ヘイローは必要な箇所だけ処理を増やす適用型の設計で、そのジレンマを解消しているんですよ。
わあ、それは知りませんでした。うまく必要なところだけ強化するってことなんですね。実際に使う側にとってもコストが下がるといいことがありそうですか？
ええ、そうなんですよ。クラウドで AI を動かすコストが下がったり、スマホや小型デバイスでも高い性能を出しやすくなったりと、影響は広いですね。再学習コストを抑えたいチームには有力な選択肢になりそうです。
続いてのニュースです。アンソロピックがちょっと変わった研究を発表したそうですね。
ええ、これがなかなか興味深くて、AI が痛みを感じるかどうかを研究しているんですよ。アンソロピックって企業価値が約1兆ドル規模と言われていて、今最も注目されている AI 企業の一つなんです。
え、痛みを感じるかどうかって、それって技術の話というより哲学みたいですね。なんでそんな研究をしているんですか？
多くの AI 企業がどれだけ賢いかという性能競争に集中している中で、アントロピックは モデルの内面状態や倫理的な側面にも目を向けているんですよ。AI に主観的な体験があるのかという問い。これって哲学だけではなくて、法律や権利の議論にまで広がっていく可能性があるんですよね。
え、それは知りませんでした。AI の権利なんて言葉、SF 映画みたいですけど、もう現実の話になってきているんですね。私たちにも関係してくるんですか？
関係してきますよ。例えば AI を製品に組み込んでいる会社は、モデルがどう動くかだけではなくて、モデルの内部状態も把握しておいた方がいい時代になってくるかもしれないんです。性能の指標だけではなく、安全性や状態を評価する新しい基準作り、業界全体で求められてくる、そんな流れになりつつあるんですよ。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、今日もいい話題がありそうですね。まずはこちらの話題からですね。カーソルという AI コーディングツールに不要なブランチを整理してとお願いしたら、 D ドライブのデータが全部消えてしまったという話題です。これかなり怖いですよね。
ええ、これは本当にシャレにならない事故なんですが、しかもゴミ箱にも残っていないんです。推定原因は git clean-fdx という git clean-fdx というコマンドの誤爆。つまり AI が不要の範囲を大きく取りすぎちゃった可能性が高いんですよ。
え、それは怖いですね。しかもチャットの履歴も消えてしまったということは、何が起きたのか後から確認もできないわけですか？
おっしゃる通りです。ターミナルの履歴も一緒に失われているので、原因コマンドの特定すらできない状況なんです。それに、これはカーソルだけの問題ではなくて、クロードコードやジェミナイ CLI でも同じような事故が報告されているんですよ。
ほう、複数のツールで起きてるんですね。ということは、AI にちょっと整理しておいてと気軽に頼むのはかなりリスクがあるってことですか？
まさにそこなんですね。自然言語の曖昧な指示が予期しない破壊的なコマンドに変わっちゃうリスクがあるんです。なので、AI エージェントにシェル操作を許可するときは、作業ディレクトリを明示的に絞り込んで、重要なデータは事前にバックアップを取っておくことが大事なんですよ。
あ、そうなんですね。AI が勝手にやってくれるっていう便利さの裏側に、こういうリスクが潜んでるってことですね。業界全体でも安全基準の見直しが必要になりそうです。
いいところに気づきましたね。ツールを作ってるベンダー側にも、破壊的な操作をする前に、人間が承認するステップを必須にするなど、安全策の整備が求められるようになっていくと思いますよ。さて、ここからは、小ネタ、その他のコーナーです。開発者が知っておきたい、その他のお知らせです。
はい、気になりますね。行きましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。パランティアの共同創業者、ロンズデールさんの AI 投資についての話題です。8VC が過去最大規模のファンドを組成したとのことですが、ケンさん、これはどのくらい大きな話なんですか？
金額で言うと15億ドル、日本円で2000億円を超える規模なんです。ベンチャーキャピタル、つまりスタートアップに投資するファンドとしては、かなりの大型案件ですね。AI への需要がすごく急速に高まっているので、投資家側もそれに合わせて資金を積み上げている状況なんです。
おお、それは知りませんでした。2000億円以上って想像もできない金額ですね。どんな企業に投資しているんですか？
注力しているのは AI と防衛テックの掛け合わせ領域なんですよ。パランティールがデータ分析と安全保障を組み合わせた市場を切り開いたんですが、その流れを受けて次世代のスタートアップが続々と参入しているんです。政府からの需要も高まっているので、注目度が増しているんですね。
面白いですね。 AI って民間のサービスだけではなくて、安全保障の分野にも入ってきてるんですね。そうなると、スタートアップにとっては追い風になるんですか？
調達できる金額の基準が全体的に引き上げられているので、一見すると追い風に見えるんですが、実はそれだけじゃないんですよ。大型ファンドが有望な企業を早い段階で囲い込む動きも強まっているので、資金力の小さい VC との格差が広がる可能性もあるんです。スタートアップ側も自分たちのプロダクトの強みを早めに整理しておくことが大事になってきますね。
ラストはこちらのニュースです。知識上流という技術の仕組みを理論的に解き明かした研究が出たということなんですが、ケンさん、知識上流ってそもそも何ですか？
ざっくり言うと、大きな AI モデルの知識を小さなモデルに受け継がせる技術なんです。例えるなら、ベテランシェフのレシピを新人シェフに効率よく教え込むイメージですね。LLM、つまり大規模な言語モデルを軽量化するときによく使われているんですよ。
え、それは知りませんでした。でも効果があると分かっていても、なぜ効くのかは分かっていなかったってことですか？
おっしゃる通りです。長い間、ブラックボックスのままだったんですよ。今回の研究では、モデルの出力を相互作用という単位に分解する手法を提案しているんです。入力データの中にある複雑な関係を細かく分けてみることで、知識がどう伝わっているかが説明できるようになったってことですね。
ほう、なんとなく聞くから、なぜ聞くか分かったに変わったわけですね。それって現場のエンジニアさんにとってはどんな意味があるんですか？
仕組みが理論的に整理されると、上流の手法をより体系的に設計できるようになるんです。これまでは試してみたら聞いたという感覚的な部分も多かったんですが、判断の根拠が明確になりますよね。スマートフォンなど端末の上で AI を動かすコストの削減にも直結する話ですから、業界全体の開発指針にも影響しそうなんですよ。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
今日もお聞きいただきありがとうございました。詳しくはショーノートのリンクからご確認ください。